はい、音楽も終わったところで、続けてエレベーターフェチの、影山さんの、フェチじゃないんか、
仕事やね、
仕事
プロです。
フェチ
かも、ね、フェチかもしれんね、うん、こんだけあのもうなんかもうよう分かったようにとうとうと喋れるっていうのはフェチでないと無理ちゃうかな。
好きなんやな、やっぱ仕事が、
ね、エレベーターがね、
うん、
プロフェッショナルですね。
それはもう肩にエレベーター命って彫っとるもんね。
ほんまかい。
右肩エスカレーター命。
背中になんか背負ってませんでしたっけ。
しょうもない話はいいから。
ちょっと今どう乗ってい
いのか、どう乗っていいのか分からへんけれども、続けてお話を聞いていきたいと思っております。
は
い、
今言われたのは橋に赤潮橋とか橋桁があるじゃないですか、
うんうんうん、
あれも全部エレベーターが入ってる、
うんうん、点検用、
点検用です。橋桁の点検用のエレベーター。
日立ですか。
赤潮橋は違う、
シンドラちゃう、
日立用に、
日立は瀬戸大橋に入ってるらしい。
あ、
まあ、瀬戸大橋なんです
か。でも いっぱい入ってるよね、光がね。
あのだから日本で立ってこうロープこうやってるじゃないですか、うん、2台入ってる。
うん、
それはその瀬戸大橋で聞きますけど、
はい、
橋脚のどこに入ってるんですか。
支柱ですよね。
水の中に入っていってしま
い
ます。
いやいや
いや、基礎が下にあるでしょ。
ケーソンかなんかその上にドンと立ってるので、
コンクリートあの基礎があるじゃない、
はい、
そこのところに出入り口が、
その一番下まで降りていくわけです。
そうです。
波にかぶるんじゃん。
いや、あそこは結構かなり高いじゃない
です
か、
ね、あ、そうなんですかね。で、そこからあのてっぺんまで、
てっぺんまで、あの斜めのワイヤー
のとこまで、
うん、そうです、そうです。
斜めになんか人力でこう、
あっ、これ 扉
ができながら、
あ、そうなんですか。
で、あの防水がきちっとできてますから、
はい、
扉があって水が入ったり波が来たからって入ることは
ない
わけですから、
う
ん、はい。
うちのエレベーターはもう雨降ったら
もう
水入ってますね。
最悪です。
買うときにこれ値切ったから
ちょっとぐらい防水しといてもでよかったね。
シリコンでこうギューって埋めてもねんじゃん、もう赤いのは。
あれは防水加工、防水処理はできるんですかね。
その現状あれは防水型の装置がありまして、うんうん、ドアスイッチもそうですけど、
ね、はい、
あの、うん、要はカバーに入ってる、う
ん、はい。
いや、あのその中のその昇降ボタンとかじゃなくて、
はい、
外側の扉ですね、
はい、のスイッチですか。
いや、外の扉自体の防水処理とかはエレベーターの保守会社の方での作業になるんです。あれは建物、
建物ですね、
建物み
たいに、はい、うまいこと言えたら、
まあ、あの外側の扉を完全に密閉するのは難しい、うん、できない
。ああ、そうなんですか、ね、はい、そういうさっきの橋の橋脚のとことかっていうのはでもそういうふうに防水をされてるんでしょ。
それはもうシャフトの中にもう一つシャフトがある、う
ん、ああ、
橋脚の中に、
ね、ああ、二重なん
だ。二重なんです。だから橋脚の扉そのもの防水したいはエレベーターは、うん、
ということは赤潮大橋の右は瀬戸大橋の中にもう一個赤潮大橋や瀬戸大橋があるということ。そういう意味じゃねえ。
どない聞いたらそうなる。
シャフトの中にシャフトがあるわけでしょ。
エレベーターのシャフトがある
、うん、柱の中にエレベーターの
二重になってる、筒が、
うん、ということはやっぱり赤潮大橋の中にちっちゃい赤潮大橋があるかも。そう、見てみたらね、
ちっちゃい赤潮大橋の、うん、柱が立っとるね、
うん、あ、そうでしょ。
それでまあ納得して、
そう納得するわけ。
あの、私も詳しい知りませんけど、あの中階段 あるんじゃないですか。
階段ない、
うん、ないでしょ、
外か、外ですかね。
外に階段、
どちらにしてもあのそういうエレベーター以外にもう一つ昇降手段を、
昇降手段を、
ね、設けてるはずです。
うん、
こういう垂直な柱と違う、
そうです
ね。それとあのワイヤーこう斜めに上がっていけば上がれ、
いや、
ことはない。
いや、あれ、その点検するのはあれ歩いて、
歩いていかない
ですね。上から下ですよね、確か。
あの、こう斜めずっワイヤー、この間僕もテレビでちらっと見てたんですけど、ワイヤーロープでこうあるじゃないですか。
はい、
そこにちゃんとあの通路があるんです
よ。あ、そうなんですか。
絶対歩きたないわ。
一人が歩ける幅の通路が
そうですよ。それは安全。
命
綱つけて、命綱はずっとこう引っ張っていくわけでしょ。その 途中継ぎ目とか
あるときは違いますよ。
その時ごつ危険やん。
怖いね。
二個ないかか
る。両方でやっとんちゃいますか。
こっちにかけて
両方で。
こっちにかけて言ってもら
う。両方でして一個ずつこうつけて。
そう、まだ話。
多分。いや、すいません。いや、いやでもなんかそんな映像見ましたよ。
うん、確かそれはやってる。
そうね、ワイヤーのあの上をずっと歩いて、
あ
かけて。
ワイヤーもごっつい。でも、あの、やっぱり、ああいう職種はこれはええねやろね。
どれですか。
危険手当。
危険手当ではあるでしょうね。
うん、あるんでしょうね。
うん、これじゃあ分からへん。
坂道。まあ、そらそうやわね。体力もごっついわね。ああいう橋の塗装とかも全然話変わってるわけ。こっち側から塗り始めたらもう向こう終わった頃もう一回こっちから塗らなきゃね。ペンキのおっちゃん。メンテナンスを考えたら。
そうやね。最初はええけどね。
ね、
設置した後の10年後の
塗っていくのね。
5年後か知らんけど。
でもちなみに
一人では塗らへん。
橋のね、あのワイヤーの人。あれ右と左と回転が違うって知
ってる。
そうなんすか。あ、そうなん
ほんまに。え、こっちはなんとか塗装で、こっちはなんとか塗装
で。塗装や
さ。ワイヤーですよ。
ワイヤー。
吉崎さんの。
例えばこっち側のスポーツで、こうやってこっちが新鉄と
か。え、ほんまに？
そうなんです
か。日本に2社ですかね、ワイヤーの。
へぇ、それはやっぱ安全性のために
でしょうね。
それともあの、完成段のために。へぇ、その意知らんかったな。
2社にする意味ってあるんですか。
いや、そこまではわからんけどね。とりあえずあの右左は
利息違う
と、もし同じもんやったら、同じロットやったら同じ危険性があるから、
同じ部分で同じ壊れ方するとか、そうやれちゃうんですかね。
いや、やっぱり完成ダウン
それもまた
そうか、
調べておいてください。
今度ワイヤー屋さんに来てもらって。
ワイヤー、ワイヤー、ワイ
ヤー。ありがとうござい
ます。え、そうですね。君ら全然話してない。出ないでるべだから。
そうですね。
聞いていい？
はい。
萩原さん、あの、うちのね、この20年間ぐらいにね、なんかこう、なんか大きいトラブルとかいう、そういうのはあったんですか？エレベーターは。
確信。
うわ、確信を一気についたかな。
隠しとったことでもいいですよ。
そうそう、そこピーって、消しますから。
いい。トラブル、大きいトラブル、長時間かで1日も2日も止めたというようなトラブルは、
ない
ですね。記憶にないですね。
以前に落雷の時に止まったぐらいで。
落雷の時は、基板が何枚かやられまして、どこが壊れたか探すのちょっと、ね。
ただ、ちょっと色がついてる。基板だけ。
基板だけですね。
実は来たの。
あ、そういうことで故障はほとんどないと。
うん。
3ヶ月に1回の点検で。
うん。1ヶ月。
え、毎月
1回。毎月。うん。
毎月1回。
1ヶ月前にやね。正しくはね。毎月1回だから。1ヶ月前にって。いや、1ヶ月前です。
うん。それは30日っていうことですか？ではなくて。
あの1ヶ月に1回と1ヶ月前に1回とまた違うんですね、うん、だから1ヶ月の間に1回ですよというのと、うん、その1ヶ月経過すれば点検しますよということなんです、う
ん、はいはい、1ヶ月の幅の中でいう部分と、うん、いうこと
よろしい、
そういうこと、
なるほど、
まあそういう形でエレベーターが点検、きっちりと打ち飛ばされてるということで、
だから次の時に行ってるよじゃなくて、
きっちりとした
周期を持って、
周期を持って点検
する、もう少しお話ししますと、エレベーターのメンテナンスというのは1年をサイクルにして、点検の項目は全てカリキュラムに決まっております。だから毎月同じところを見てるんじゃなくて、今月はここ、来月はここ、3ヶ月後はここという形で、1年で全てが見れるような点検をするという形で、
なるほど、
点検をさせていただいております。で、品質的にはそれで過去の経緯という実績で、確保できるということでやらせていただいております
。まあ、今までそういう大きなトラブルなかったという話だから、それでも十分だということなんでしょうね。
ほんまに大きなトラブルなかったんですか、うちしつこいけど。
記憶がないんですよ。
ほら。シンドラがあったように2階部分からゴーンと1階まで落ちてしまうとか引っかかって、
人身的なにつながるようなのはないですね。
はないですね。うん、そんなん聞いたもんですね。
55年ではないですね。
ないですね。うん、
それ以前は。
あの、一番ね、よくあるトラブルっていうのはどんなんですか？あの、ここのグリーンシティの中で、うん、その、重大なトラブルじゃなくて、その、よくあるトラブルっていうのは。
今一番多いのがですね、はい、ボタンの接触が悪くなって、うん、行き大会に行けない。
ああ、はいはいはい。たまにボタン押しても時
間、はい、外のボタン押してもエレベーターが来てくれない、ドアが開かないというのが、今一番、うん。
それは何が原因で、それはマナー違反ですか？
いや、カゴ内ですね。
そうですね。
カゴ内の消耗部品の、うん。
あ、それはもうどうしても避けられへんことなん
ですか？ある部分避けられない部分もあるんですけども、うん、あの、事前に、あの、接触が、弱くなってきてるのが分かれば当然その段階で変えるんですけど、うん、突然悪くなるのが精神的に結構多くなりまして、
うん、他にはどう？
お話しいただいてからお伺いしていこうかという感じですね、うん、他は異常音、音が走行中にうーんって、うん、お部屋にも響くような音がたまにしてるんじゃないかなと
思う、うん、あのヒューとかやって聞こえる時もありますけど、うん、
いや、まあそのエレベーターシャフトの中でのいろんな風の
音とか、はい、
そういう感じですね。あの機械音じゃなくて、うん、ヒューとかシュー、
あの気温の上がり下がりで、はい、寒い時にやはり油、あのレールに潤化する油がですね、うん、あの綺麗だったらいいんですけど、どうしてもホコリ等が付着して汚れてきました、うん、でそのために年あの油がちょっと、うん、
粘土
サラサラがね、うん、ちょっと硬くなってくるんです、うん、そうするとあのレールとカゴっていうのは接触があって、非接触じゃない、接触してるもんですから、うん、そのすり合わせの音がどうしても、うん、油がちょっと硬くなるとする場合があるんです、うん、でそのためにご心配んですか、不安をちょっとおかけする場合があるんですけど、
不安はないんですけど、なんでこんな音するのかな、
キシのような音っていうのは、はい、よく言われるような
キシムヨン、うん、
ありますね、
ありますね、
ミシッ
て、はい、うん、これはあのカゴの組み立ててるあの取り付けがですね、全てボルトで付けられておりまして、うんうん、金属と金属とが合わせ持った部分があります、うん、あのどうしてもカゴが揺れますとその部分で、うん、あの金属金属すべてキシあのキシム音がする場合があります、うん、
心霊的なトラップ現象じゃ
ないですか。これはあの締め付けでできるだけならないようにできないしないようにはさせていただいてるんです、うんうん、
いや何事も締め付けすぎたらあかんということです、うん、
ガックンとこうなんていうのロープがこう寄れるようなっていうのかどう表現したらいいのかな、よく言われるんですけども、よくまあ日立の営業者の方に来ていただくんですけども、
はい、
まあ、その時に、まあ、例えばロープを、まあ、継ぎ足す言うんですかね、交換、
あ、交換ですね、
うん、はい、した時とか、ああいう時にはやはりそういう音っていうのは生まれるんですかね、
あの確率は高くなります、うん、というのはあの初期のロープをつけまして初期のビンがどうしても出ます、そうするとあの最初にあの基準通り締め付けてきちっとやってるんですけど、どうしても ある一定の期間1ヶ月2ヶ月動きますとあのロープの一定の伸びが発生します、うん、その時点で本来は点検の時に再調整という形になるんですけど、うん、その間にそういった形で異常といいますか、うん、出る可能性も
ある、あのエレベーターのロープには油とかは刺したらあかんと書いて聞いたことあるんですけど、
基本的に油は刺しません、
あのグリスとかも絶対しないとか、うん、
あの中に
いやというのはね、昔うちの親父が、うん、あのうちのホイストね、あれにワイヤーにあのグリスをいっぱいつけてしまってるんですよ、にちゃにちゃしながら、でそれを見た人がこんなしたらあかんっていう点検、
それをしますとあのエレベーターっていうのはあの摩擦力で動いてるもんですから、うん、はい、あまりグリスをつけますと摩擦力が低下しますから、
うん、でもちなみにあの芯には油入った芯が入ってます
でしょ、今それお話しよう思ったんですけど、あのロープの8本寄りで寄り線で寄ってるんです、うん、
はい、
でその中に芯線が入ってます、はい、それに油が染ませてあります、うん、で徐々にロープが錆びないようにそれで 多分潤滑するように、
うん、ということはやっぱりそういう専用のワイヤーでないとあかんと、
そうですね、エレベーター専用、うんうん、
その辺のホームセンターで買うてたようなワイヤーが
それはやめてください
いうことですね。
なんかエレベーター用の規格のワイヤーがあるって聞いたことあります
わ。そうです、これ
あのー、あれもそのよりが戻らんようなまたより方をしてあるんですね。
そうそう、
よりが
戻らん、うん、Z 型です。
みんな同じ方向に寄ってると反対方向に戻ろうとする、うん、あそれを右側に寄って、あそう Z と、うん、
S
か、
はい、
そうそう、それとそれをまた右回り左回りにやると、うん、そのよりをお互いに反発しちゃって戻さへんように、
まあ、お互い反発しちゃったらよりは戻らんと思うねんけど
そうきたか
そういう意味ということやね、よりが戻らんというのは、うん、
ちなみにエレベーターのロープ、うんはあのこちらの場合12ファイ、太さ12ミリのロープ3本で、うんあのうん、エレベーターを吊ってるんですけども、はいはい、あの1本で10倍の力、荷重に対して
12ミリしかないんですか、うちところ
12ミリが3本
12ファイですから、結構大きいですよ。
大きいんですか、
太いです、
ビートだけ15ファイぐらい
もっと大きくなればそういうロープを使います、うん、
それぐらいで15、はい、
で1本で10倍の荷重に対して10倍の力を持ってますから、うん、でそれを3本使ってますから安全基準も十分クリアしてるという
ん
です、
まあ、よそのエレベーターのことを言われへんかもしれませんけどよくこうトラブルでね、はい、ガンって落ちたとか
基本的には、ね、エレベーロープが切れて落ちたいうのはどこのメーカーも基本的にはないと思いますけど、
うん、落ちたというか上がったというかあれはどんな事故やったのかな、あの亡くなった子供さんが中学生ぐらいだったかな、
うん、ど
この去年の
シンドラ去年でしたっけ、シンドラ
あ、うん、シンドラの事故はあの実はもう彼と1年まだ
喋ってもいいんですか、それは大丈夫ですか、
まだ1年にはならないんですけど、うんうん、基本的にはブレーキが制動が効かなかったためにああいう状態が、うんうんうん、顔が上に、要は先ほどお話ししましたように
言った上、
重りが2倍の重さありますから、はいうん、あのカゴの方が上に、うん、
上がって
しまって
でその間に挟まる、う
ん、基本的にはブレーキが効いてあの制動をかけますから、うん、そういうことはありえないんです、う
ん、僕らも前ブレーキを見せてもらったんですけど、うん、あのブレーキ自身がその甘く
そうです
なってたわけですか、
はい、
それはあれテレビでもよく言ってたように点検をしてなかったから定期点検を
いや点検はされてたんです。
されてたんです。
はい。
じゃあ、次音楽に入りたいと思うんですけれども、今日はもう影山さん特集ということで、
そうですね、
うん。影山さんの仕事を押し出した頃の年代の歌で、はい統一していきたいと思うんですけれども、
は
い
はい、まあ影山さんもその京都で仕事をして、うん、で。そろそろちょっとふるさとを思う
そうやね
こと、うん、あるかな、
うん、当時そのさっき言ってた橋田紀彦それと筑田さんが言ってたシューベルツ、
うん
うんうん、歌に踊ってましたよ、
はいはいは
い
あったね、
これが聞いたことある曲ですかね、うんうんうん、
なかなかね僕この歌の題名になってる、うん
はい
ま、アルファベットに言うと4文字は僕好きなんですよすごく
そういえばそうやね
僕常にね自分のアドレスとかにも使ってるんですけれどもそ
う
そ
う、う
ん、
あのちょうどほら白い四角形の口の周りにこうするやつね
マスク、
うん、
いやいや、うん、
ってなったらほら
ああ
そうやな
ちょっと
違うかい意味が、
うんまあ皆さん健康には気をつけましょう、
うん、でも昔ね僕ねバイクに乗ってる頃これになりたいなと思ってね思い切り走ってた時期あるんですよ、
うん、
で思い切り走っててね事故りまして半年ほど入院させていただいて、
うんうん、
こんなことをインターネットラジオで喋らんでねんけど
いやいやでそこでなんかお見舞いに来てくれ
いやもうそれはいいわ
そうですね
それはねちょっとね今あ怖いなお母ちゃん僕風になりたいなと思って走ってて本当に風になってしまいました、
うん、
風になった瞬間やっぱりね、うん、半年の入院、うん、さっきも言ったように
飛んどったっていう、
ね、飛んどったということ で、
ね、飛んで
その時にマスクしとったらしい
もう思いっきり強引やけど、今日は橋田紀彦とシューベルツの歌で筑田さん
風ですね
あいいですね 違うよ、その風と。
ごめんなさい。
いいね。
はい。
お願いします。
お願いします。